相談というのは、なりわいを変えることだった。安之助もそろそろ世間の見え始める年ではあるし、商い店などを出していると、あらぬ噂が立ちやすいものである。だから、それをやめて、他にたつきの方を考えてはどうかというのだった。それには一ついいことがある。ご承知かもしれませんが、この岡崎は竹の産地で、年々お江戸へ献上する数も大変なものですが、その中にやべらにする竹があります。この竹を削って磨いてやべらにする仕事があるのですが、やってご覧になりますか。そのような仕事が女でもできるのでしょうか。表向きはいけないことになっているが、何、お出入りの屋敷でその裁量をしているから、私が頼めばどうにかなります。これなら手間賃もいいし、わらじを作るよりは骨も折れないでしょう。その気が終わりならお世話をいたします。考えることはなかった。美代は縄手道の店を畳んだ。矢だけ作りは考えたほどたやすくはなかった。やべらまたは闇木ともいう竹の作り方にはいろいろ作法がある。十二足、あるいは十三足三つ伏せなどといって、拳一握りを足と呼んで長さを決める。そして幹には節が三つあるのが決まりで、おっとり節、中野節、すげ節と上から順に名が付けられる。太さも長さもほとんど決まったのを選み、節を削り、幹を磨き、はずを切った上下塗りをすればよいのだが、すべてが熟練を要する監視ごとで、初めのうちはよく失敗をした。節を深く削りすぎたり、はず切りの手が滑って幹へ割り込んだりした。自然自分でも手を傷つけることが多く、しばらくの間はいつも左手の指に白い巻き木綿の耐えることがなかった。けれども、初めが難しかっただけに、慣れてくると美代はめきめきと腕を上げた。そして自分でも面白くなるにつれて、誰の作るものにも負けない立派な矢を作っていこうという望みが起こった。それには竹を厳選しなければならないから、渡された数と仕上がりの数に開きができる。自然手間賃は少なくなるが、美代は構わずやっていた。竹に無駄を出しすぎる。果たしてそういう苦情が来た。土地から産する矢だけには限りがあるので、そう無駄を多くしては困るというのだった。美代は言い訳はしなかった。これから気をつけて無駄を出さぬようにいたします、と答えた。けれど仕事は少しも変えずに続けていた。安之助は健やかに成長していった。深紅の中に育ちながら、気質も伸び伸びとしていたし、年とともに体つきも人に優れてたくましくなった。学問には満照寺の北条へ通っていた。十三歳の夏から投げ町にある町道場へも入門させたが、父親の血を受けたのであろう。これは学問ほどには進まない様子だった。こうしてさらに年月が経ち、安之助は十八歳の春を迎えた。そしてある夜のこと、彼は珍しく形を正して母親の前に座った。母上、お願いがございます。ひどく思い詰めた目つきだったので、何を言い出すかと思っていると、自分もたつきを助けるために働きたいというのであった。私も十八歳です。男一人前の稼ぎはできなくとも、親子二人の口を過ごすくらいはどうにかなると存じます。どうぞ、働きにやってくださいまし。おやめなさい。そんなことは聞きたくありません。いいえ、申します。母上にはお世話になりすぎています。修行中の体ゆえ、今日まではお情けに甘えておりました。けれど、もう十分です。これ以上母上にご苦労をかけることはできません。私が代わります。どうか母上は、もう賃仕事などおやめになってください。お願いですから、安之助に代わらせてくださいまし。あなたは考え違いをしています。 ミオは静かに遮って言った。母が働いてきたのはあなたを立派に成人させたいためには違いありませんけれど、それさえ果たせば役が済むというわけではないのです。そのお言葉は安之助にはわかりません。わからないはずはないでしょう。それとも、いつかお話し申した父上のご最後のことはもうお忘れですか。そう言われて安之助はぎょっとした様子だった。美代の顔も苦しそうに青ずんだ。美代は表を伏せ、低くつぶやくような声で静かに続けた。父上は不運な最後のためにご奉公半ばで世をお早めなさいました。やむを得なかったのでしょう。そうせずにはいられない場合だったのでしょう。けれど、侍の道に外れたと申し上げなければなりません。死んでゆく父上にも、おそらくそのことが何よりもお苦しかったと思います。父上のご気性は母がよく存じています。母には父上の苦しいお心の内がよくわかるのです。生きる限り生きてご主君に奉公すべき体を私事のために自害しなければならなくなった。侍にとってこれほど無念な苦しいことはありません。母にはそれがよくわかるのです。どんなにおつらかったことか、どんなにご無念だったことか。安之助は腕で表を押さえながら耐えかねたようにむせび上げた。ご生涯の時、美代はそっと目を拭いながら言った。父上が一番お考えになったのはあなたのことだと思います。あなたが人に優れた武士になり、父の分までご奉公をするようにと、それだけお望みなすったと思います。あなたにはそう思えませんか？そう思います、母上。そう思います。それならご自分の修行を一心になさい。そして千人に優れた武士になるのです。それだけがあなたの務めなのです。母のことなど気を使ってはいけません。母には母の務めがあるのです。あなたを育てることと、父上の償いをすることです。償いとおっしゃるんですか？償いです。父上のし残したご奉公を償い申すのです。それが、かやの桃木の妻としての、一生の務めです。安之助は心底から感動していた。彼は涙に濡れた目を拭い、きつと形を正して母を見上げた。よくわかりました、母上。私は一心に修行をいたします。そして千人に優れた武士になります。それをお忘れなさるな。道はまだまだ遠いのですよ。けれどいつかは、母上、いつかは、私たちの真心が殿様に分かっていただける時がございますね。その言葉まで打ち消す気強さは美代にはなかったし、しかも長く忘れることができなかったのである。母とこの神父はどのような報いをも期待するものではない。己の誠を貫き通せばそれでよいのだ。けれども、いつかはこの真心をご主君に分かっていただけるだろうという安之助の気持ちもよく分かった。それが美代の心に未練を起こさせた。ちょうど六兵衛の家の瀬戸で売れた柿の実を見つけた時のように、母の心がどうしようもなく美代を動かしたのである。せめて安之助だけは世に出したい。美代は母の愛情から一つのことを思いついた。それは矢竹を作るとき、 はずまきの下に当たるところへ対岸と二字を小さく彫りつけることだった。極めて小さく、たやすくはわからないように。もしかすれば、それがご主君のお手に触れるかもしれない。矢は的に居当てるものだから。ミオはますます良い矢を作るようになった。そして必ず対岸の二字を彫りつけていた。どうぞこの文字が殿様のお目に留まりますように。そう祈りながら。